中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第105回の放送になりました。6月12日木曜日ですね、6時になりましたというところで、まあ、今月はね、スタジオちょっといっぱいな感じなんですけど、まあ、私中央学院大学法学部教授の清水と、第1期ラジオメンバーだった鈴木さんと、卒業生優先していこうか私のね、大学院の指導院生だった、Q さんと今のね現役の中央学院大学の大学生の市田さんと上里さんと、まあ、合計5人でやっていこうかなと思ってます。で、まあ、第一期のねラジオメンバーだった渡辺さんと元杉さんはもしかしたらオンラインでね参加してくれるかもっていうところでね、いつも何も打ち合わせしてないんで、まあ、わちゃわちゃした感じでねやっていこうかなと思ってます。じゃあちょっと自己紹介鈴木さんからいこうか。
はい、元中央大学の卒業生鈴木です。お久しぶりにお邪魔させていただきました。ありがとうございます、はい、すいません、今日もいろんなお話ができればなと思いますのでよろしくお願いします。
お願いします。そして、まあ、この3月にね終了して、まあ、私のね指導院生だった Q さんね、ちょっと自己紹介軽くできれば。
Q さんです、よろしくお願いします。
はい、まあ、留学生なんで、でももう日本留学7年目になるのかな。
そうです、
ね、なんでねだいぶまあ日本語がね上手になったんじゃないかなと思うので、今日のラジオでもね皆さん見守っていただけるといいんじゃないかなというところです、はい、そして、現役のね大学生、まあ、中学院大学の大学生、現代教学のまず市田さんからいきましょうか。
はい、今日はなんかメンバーがちょっと楽しいメンバーすぎてあんま緊張しないかなっていう感じでやっていこうと思いました。お願いします。
はい、お願いします。そして同じくね中学院大学の、小学部のね、
はい、
学生さん上里さんお願いします。
小学部4年の上里です。と先月に引き続きね、めちゃくちゃ楽しみにしてきたので今日は楽しい時間になると、あ、楽しい時間にします。
お願いします。
まあね、今現役のね大学生はもう4年生なんで、市田さんと上田さんね、なかなかまあ、就活だったりなんだり、まあ、あとね大学も残り半年は切ってないけど、まあね、半年ぐらい、
まだ
ちょっとねなんかそんな感じもあるのでそんなお話もしていこうかなと思ったりしてます。で、まあ、先ほどのねオープニング私の友達の花ちゃんの音源使いましたけど、またちょっとメッセージのね募集音源も花ちゃんのお願いしようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。セミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp kfm789.co.jp ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332。 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はいはい、まあ、そんなわけでね、随時メッセージをお待ちしております。結構ね、メッセージが溜まってしまってるんで、まあ、どっかね適当なところで紹介していくかもしれないですし、ちょっとねあれなんですけど、いただいてる方申し訳ないですというところで、さて今月1曲目というところなんですけど、先月もね、 超ときめき宣伝部さんね、あれしたんですけど、鈴木さんこれどうやって省略するっていうの知ってる？
あ、全然わかんないです。本当に
正解はアミちゃんというか石田さんの
時戦ですか、
うん、ね、時戦っていうらしいんですよ。
え、そうなんですか。
もう私ちょっとおじさんだったんで分かんなかった。
いやいやいや、私も全然分かんな
かったです。いやいや、ちょっと罠にはめてしまったみたいですけど、
やられちゃった。
で、超ときめき宣伝部さんでちょまお聞きください。はい、超ときめき宣伝部さんでちょまお送りしました。まあね、結構私 TikTok で聴いてて、なんかいいなっていう曲を、まあ、流しがちなんですけど、はい、なんでこの間、まあ、この間って もう4月になっちゃってますけど、2ヶ月経ってますけど、まあ新3年ゼミとか新4年ゼミとかがあって、はい、でまあ、多分私のこのラジオ聞いてくれてたんだよね。なんで自己紹介の時になんか俺フルーツジッパーが好きですって言われて多分なんか私のリアクションが欲しかったなと思うんだけど、ねえいいよねって言って次に回してしまって
流し
そう、あ、よくなかったなと思ったんですけど
まあいいんじゃないですか、
ね、ちょっとこの場で謝っておいてというさて、このコーナーではね、私清水ゼミでのね活動報告とかみんなに起きた出来事っていうのを話してるわけですけど、まあどうしようかな。まあ初めちょっとね、鈴木さん、まあ私のねゼミの卒業生というところなんですけど、最近会ったこととか、
会ったことですか、うんうん、あ、でもお店のことになっちゃうんですけど、うんうん、どの予約とか常連さんが増えてきたので、うんうん、ありがたいなっていう形ですね、う
んうん、ね、なんで、まあ、私のね主催の、まあ、JR 山手線の大崎駅のね近くのところのボンカフェを鈴木さんがね店長として頑張ってもらってるわけですけど、はい、もうオープンしてどのぐらいに経ったのか、
もう少しで1年になりますね、うんうん、あと3ヶ月ぐらいで、はい、1年目になるので、うんうん、ね、そうですね、もう予約ももう12月まで入っているので、ね、ありがたいですね。
とかちょっとね、周年記念じゃないけどね、あのできるといいかなと思ったりしてますね。
はい、そ
うで、まあね、今日来てくれてる石田さんとか上里さんも夜の部というかね、名前を変えてちょっとね手伝ってもらっててっていうところで、うん、夜の方はどうかな。夜の方って言ったら常設じゃないけど
上のカレー屋さんの話したっけ、なんでカレー屋さんから流れてきたみたいな、
なんか意外と、うん、なんかそういうなんて言うんだろう、なんかテキーラとかウェイって飲みたいみたいな感じのお客さんが最近ちらほらいらっしゃってくれて、テキーラを結構入荷しなきゃ間に合わないぐらい飲むお客さんがいました
、本当、
目の前にカレー屋さんがあるじゃないですか、
あるある、
そこのカレー屋さんでなんかテキーラをなんかロックグラスでね出して
なんか味わう言い方でテキーラを飲むお客さんがいて、
でそのままなんかすごい8人ぐらいのバーって、
はい、
あ、そうだったんだ、
っていうのありましたね、
嬉しいな、すごい2人も頑張ってくれてるので、なかなか私行けなくて申し訳ないですけども、
なんでね、まあ、明日実は中学院大学の講演会っていって、まあ、保護者さんというかね、お父さんとかお母さんがメインだったりするけど、まあ、その授業見学会っていうのがあって、で私のゼミがちょっとまあ開放するような感じになってて、でちょっと変わったことできたなと思って、前は地ビール作ったりしてたんだけど、今度も新しくジントニックとかのジンを作るっていうので、
本当ですか、
めっちゃいい。
そしたらその3年のゼミ生の子が、まあ、蔵前かなんかでバーでアルバイトしてるらしくて、でなんか俺ジン作りたいですって言うんで、でこうなんかジンを作るにはこうすごいストーリーがいるんだと。
ストーリー、
うん、なんかこう雨上がりのあの時に飲みたいジンとかね、
なんかそういうのがあるんですね。
そうって言ったら、スタートしましょうとか言ってて、でそのテーマを作るのに、うん、まあ、ポエマーみたいな話だけど、みんなで飲みながらやりましょうっていうんで、で、まあ、先週もやったんだけど、まあ、ちょっと明日はまあ、ちょっと保護者の人来ちゃうけど、まあ、ちょっとジンでも飲みながらやろうかな、
楽し
そ
う
です か、すごい、
めっちゃいい
のをやったりしてるんで、まあ、そんなのもねあるんで、まあ、ジンが作れたらちょっとね、鈴木さんのところでもいいし、はい、昼でもいいし、
ね、
インスタさんとかね、亀田さんのところでもね、はい、いいかなと思ったりしてますね。
ぜひとも、はい、使わせていただきます、
ね、Q さんはどうですか最近は。今私の指導員かを 終わって、まあ、あの別の大学のね大学の博士課程に進んでるわけですけど、
そうなんだ、うん、
あの仕事のあの学校の仕事もあります、それで外も仕事あります、まだあの学校の勉強もバタバタしています、それで先生でめっちゃ期待されています、それで1年生なのになんか11月末で早速でお願いと言われました、うん、1年生を入ったばかりなのにあの他の人も3年生の時で早速するのに なんかなぜ私1年生になってよ全然わからない、それで先生で大丈夫です絶対大丈夫と言われますですけど、でも私神さんじゃないですよ
そうね、ところで査読って上里さん何のことか分かる？
分かんないです全然。
これ結局論文をあの事前に研究者同士でチェックするっていうことで、
はいはい、そうなんですか、
そうなんでチェックして通ったやつを、まあ、載せてあげるとか、まあ、そういった話なんだけど、だからね今 Q さんのやつは、まあ、それの誰かに審査されても大丈夫なやつを、まあ、11月までに書けみたいなね、
そう外で開示するです、うん、あの修士論文は学校で開示しかいないです、今は博士論文は外全体全面的で開示、
いろんな人に
そう見られますです、う
ん、すごい大変だ、
うん、でもね、まあ、その大学院も、まあ、中学院大学は修士課程しかないんだけど、うん、博士課程になると、まあ、私の時もそうだったけども、普通のまあ、今ね Q さん1年生からそんなのやらされてって言ってるけど、もう入った瞬間から一応研究者って扱いが結構激しいのね、
そうですね、
うん、なのでまあ、あの特にね法律なんかもそうだったとは思うけど、うん、まあ、鈴木さんの時なんかも結局丁寧にあんまり教えてもらわなくて、なんかこういきなりねプールとか水の中にこうボチャンって落とされて泳げるようになるまで頑張れみたいなそういうところなんですよね、
そうですね、
もう私丁寧に教えられましたですよ、
あ私にはでしょ、
ああそうそうか、
うん、そうですか、あ、まあね、今のねところも多分丁寧に教えてくれるんだけど、うん、
はい、
まあ、ちょっとスパルタなんだろうね、
うん、確かに、
うん、まあ、しょうがないですよ ね、そこをなんか目指すために来てるんだから、うん、そのぐらいはできないとみたいな、
うんうん、
もうそういう目で見られてるから、
そうね、
うん、そのために来たんでしょみたいな、
うんうん、
なんかここまでできないと あなたはそういう風な資格あげれないよみたいな、
うん、
だと思うよ、そういう大人の考えっていうか、
そうね、
甘くは生きられないっていう、
でもまあツイッターとかねその X 界隈とかだと、もう あんまり厳しく言うとそれこそハラスメントになるって
、うん、うそうですね、
なんであの、まあ、君は研究者に向いてないよって言ったらもうアウトらしい、
うわ、うん、
で私の頃とかは、私の頃って言ったらもう十何年か前だけどまあまあ言われるっていうかね、あの結構そういうなんて言うんだろう、こうまあいじめられるじゃないけど、うん、こうね
雰囲気ですかやっぱり、
うんうん、学会とかでも、うん、まあその陰湿な人もいたけど、
うん、
まあ、その激励の意味でなんかこんなんじゃダメだぞみたいなこと言う人はいっぱいいて、うん、政府だったんですけど、うん、最近はそれを同じようにやると、ああダメですみたいな、そう、あの言葉の刃が鋭すぎますみたいな、
しかも今監視カメラとかもあるからなおさら証拠としてね捉えられちゃうかもしれないですね、
うんうん、なのでね難しいところではあるけどね、
うん
うん、もうその辺あれ、まあ、現役の大学生からすると現代教養とか小学部は割と優しい先生の方が多いかな、
そう思いますね、う
ん、優しい先生しかいないんですよ、うん、元凶は確かに、
まあ、割とっていう言い方はまずいね、中学大学はあの、まあ、全員というかねあの優しい先生なのでそこまで厳しくないかなっていうことで、
まあ今はですよね、
うん、そうそうそうそう、厳しい人もいたよね
昔はですね、私の時はいましたけど、今はもうね優しい先生ばっかりかなって思うんですけど、
そうだね、まあそういう名物教授みたいなのがどんどんいなくなっちゃって
寂しいですよね、でも逆に
そう
寂しいなって、なんかあの時のなんか面白い先生っていうか、でもその分なんか個性があるとやっぱり残るっていうか、
うん、
だからそういう寂しさはありますよね、
まあ、ずっと説教だったんでしょ、
あそうです 素敵です。なんか
ねっていう、
ね、ここでは言えないこととかね、いっぱいありますけど、まあ、言わここは割愛して言わないですけど
っていうねことがありましたね。というようなところで、じゃあちょっとね一曲いってみようかなと思います。これ今調べたら、なんだろう、中国語ではというか、中国ではこの520って書くと大愛にの意味になるっていう。
そうです、
ね、うんうん、
ね、すごい
っていうので、うん、まあちょっとね、聞いてみてもらえばと思うんですけど、メゾンで大愛にさんで、あ、間違えたキュルリンってしてみてが曲名でしたね。キュルリンってしてみてを、メゾンで、ウォーマイニーさんでお聴きください。
私のお気に入り、
はい、このコーナーで私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうというところでね、まあ、さっきちょっとね曲中こう520って書いてウォーワイニーって読むよっていうのでね、中国の話をちょっと Q さんにしてもらったんですけど、まあ、中国的にはなんだっけ、その5月20日に贈り物するっていう、
う
ん、
そうです、うん、チョコやバラ
など、
ロマンチック
っすね、ロマンチックいいな、
すごい、さっきね上田さんがロマンチックな人中国多いんですねって言って、
ね、
まあ、であんまりね TikTok ばっかりの話しちゃいけないけどまあなんか中国のドラマみたいなやつのほらショートドラマみたいな、
わかります、わかります、登録してました、課金しました、
課金、ね、してしまった
見事
見つい見ちゃうんだよ、
ね、見ちゃいましたでしょ、ね、みんな見てる、ね、
なんか日本の TikTok が遅い、これ中国もうめっちゃ 2,3 年前も流行して、今も飽きてるです。
えー、うん、知らなかった。
今のなんか中国のなんか超動画で、ほぼ社長さんは中国人ですよ。今日本の市場開けて、それ日本人をなんかめっちゃなんか、なんか好きになってるこの動画で、めっちゃハマっています、
持っています。
そうよね、中国ダンスみたいなやつ、なんか腕くねくねさせるやつ、
あのダンスは3年前で流行したものですよ。
それが3年おきにこっちで
来てるから
来てるってことね。
だから今 Q さんからもしかしたらその今お気に入りのなんかその動画みたいなのを教えてもらったら最先端いけるかもしれない。
確かに、確かに、確かに
流行る前に、
私今で動画好きで、なんか私
見ながらちょ
っとおまはなんかラブブ、わかります、
ラブブ、
あ、ラブブね、
そう、
ラブブ、あー、わかったわかった、かわいい人形だ、
そうそうそう、あれで買って、何のあのラブブテって、
はいはい、
そうそう、ハマっています、
そうなんだね、今流行りだもんね、ニュースやってた、
あれすごいんだよね、っていうかあんまりこの話したらいけないかもしれないけどQR コードあって、
はい、
それで本物か偽物の証明のやつが
出る、そうなんですか、偽物がいいの、そうそう、
本物めちゃ高いですよ、
何万ぐらい
ですね、なんか物によってなんか
大きさね、
そうそう、一個、全世界1個しかいないラブブは、なんか今は108万件ですよ。
マジ？
そう。
108万件だからかける20してもらえる、ね。
そうです。
2000万
する。そんなにすごいね。
おもちゃですよ。
ね、そうだよね。キーホルダーやっぱなんか世界中のそのセレブがつけてて、また話題になってるから。価値がバーンって上がっちゃったんだ、すごいよね、
すごいすごい、
ね、世界で一つっていうのがちょっとなんかあんまよくわかんないけど
一つだからね、なっちゃいますよ ね、
も
っ
とキラキラなのかなみたいな
あ、ゴールド、
ゴールド
先生好きなやつですけど、ゴールド
だ、ね、市田さんとかはなんかその、まあ、お気に入りのキャラクターとかそんなの
は、あ、キャラクター、あ、でも自分と上里は2人とも、サンリオキャラクターのクロミちゃんがもうめっちゃ大好きなんですよ。だからなんか今ガチャガチャめっちゃ流行ってるじゃないですか、だからもうサンリオとかって結構なんかもう期間空いたらまた新作出てみたいな、
早いね、 いんだ。
で早いんですよめっちゃ。だからもうお金消えますね。しかも1回高いじゃないですか最近、ね、
最近500円とかする。
あそうだ
ガチャガチャマン、500円ってね、
ぬいぐるみとかでね500円するやつがある。そうそうそう、
でも大きいんでしょガチャガチャも。
いやちっちゃい、
ちっちゃいよ
このぐらい。
おお、そんなに小さいっていうかラジオなんですよね。
あすいません。何センチっていうんですか、あの、ね、
モンスターボールぐらいって言われてもまた伝わらないから。
5センチぐらい。5センチぐらいかな、
ね、うん、
いやなんでラジオなんですよ。
アメちゃんはちょっとちっちゃす
よ、ね、ちょっと後で思いついたらあのツイッターというかね X であげようかなと思ってます。それぞれの思う大きさをね。
思う大きさ。
そう、鈴木さんはなんか気に入ってるキャラクターみたいなあった
り、キャラクターっていうか私すげえモハンが大好きでして、モンスターハンターワイルズが今、うん、まあ、もう結構3月にも発売、あ2月か2月に販売したんですけど、もうずっとやっててまして、夜更かしながら、うん、その中のあの新しいモンスターであるそのアルシュベルトっていうモンスターいるんですけど、そいつがまたなんか面白い設定で、なんかそのモンスターの中で動物界で絶滅危惧種っていう存在がいて、それがなぜかいるみたいな、なんかよくなんか世界でもあるなんかあのサクラマスでしたっけ、なんかあれが絶滅したのにいたよみたいな、そういうような話がまた面白くてずっとやってました。
やっぱりねそういうキャラクターグッズやっぱり売れるよね。
売れますね、
まあ、あの中学院大学もね、あの新しいキャラクター、
新しいキャラクター、
あの中院子は、まあ、その、はい、あるにはあるわけだけど、あるにあるっていうかもうずっとあるけど、その阿比古さんっていう学園祭のキャラクターで去年いたでしょう。ちょっと、
ちょっと人間みたいな、
人間じゃない鳥じゃない鳥じゃないんだけど、ちょっとね私、はい、あのタヌキかねタヌキじゃないみたいなこと一回言われたような気がするんで、あの、うん、一回 CM 挟んでその間に調べておこうと思うので。
なんだろう、
はい、
何の色、
え紫、
紫、
うん、というところでね、
多分あなんか記憶あるか
と、はい、そうなんですよ、
そうそうそう、
うん、というところで、あの調べ時間ということで。
これか、あの、はい、
そうコマーシャル行ってみようかなと思います。
はい、行きますか。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、で、まあ、ちょっと先にね、あの CM 前のねあの話からっていうところで、あの中学院大学 の学園祭の阿比古さんのねキャラクター、のやっぱりねタヌキで会ってたっていうところでね、あのアビノポンタって名前に、
かわいいですね。
そう、なんかグッズとか出してませんでした、
うんうん、
出してたね、なんか結構かわいかった印象ありますね。
な
ん
で、
ね、そう、まあ、これをちょっとねあの今後展開していくんじゃないかなっていうところでね、
かわいいです。
そう、インコとタヌキとねっていうのでねいいかなと思います。初め見た時は私ね、なんかタヌキじゃない何かのことを言ってしまって、あー先生これタヌキなんですねって言われて、ごめんみたいな、
やばいですね難しい、そう、
しまったみたいなね、うん、そんなありましたけど、
聞いてやっちゃいました、
ね、でもどうやって見ても
豚
じゃん、
豚、豚、豚には勘違いしなかったけど、い
やそれは
な、これ豚、
あの色だね、色で、あのピンク色なので皆さん勘違いしないように、あタヌキちゃんです、
そうね、
ポンタなんでポンタ、
そうそうそう、
あの住んでるの中央大学のクラブ棟105棟って書いたんで皆さん覚えてください、ね、公式に書いたんで、
ね、実行委員会かなみたいなね。
多分タヌキと豚さんで結婚して生まれた、
あのタヌキです、皆さんすいません、タヌキなので勘違いせずに、
豚
ではございません。はい、もう完全誰見てもブラではありません。はい、
ではね、さて、
たぬきです。
じゃあちょっとね、はい、法律相談のコーナーっていう、まあ、軽くちょっとね法律をっていうので、まあ、あの法学部っぽい話を少ししてっていうところなんですけど、まあ最近こうお米が高いと。
高いですね。
で、なんか備蓄米用とかね、あの小泉米って言ったり、うん、ココ米って言ったりとかいろいろありますけど、まあ、あれをやっぱりさらにこうお米転売する人たちがいるから、
そう、
転売禁止の、まあ、法律というかを作ろうみたいな、作ろうというか、まあ、そうしようみたいな話が今まさに出てるみたいなんだけど、
そうなんですか、
そう、 で実はその根拠になるっていうのが、まあ、一時期そのコロナの時に、うん、あのマスクとかアルコールのやつを転売したら処罰されるっていうのがあったと思うんですけど、
あ、
うん、あれ今でもマスクとかアルコール商品を、アルコール商品とかアルコールの消毒のやつ、これ転売したら違法だと思うかどうかっていうので、
ね、いやー、違法じゃないですよね。
お、
あの時間で終わった、だから
そう、
お
でその日付としてはその2022年の3月15日にマスクは解除されて、
ああ、そうなんですね。
その5月26日はそのアルコール消毒のやつが解除されたっていうのがあって、だから今はそういう、まあ、マスクとかね、アルコール高く転売してても誰も買わないと思うけど、まあ OK になってますっていうので、まあ、そういうその時間を区切って何かやるっていうのが、まあ、一応日本ではその仕掛けにはなってるって。
あ、いいですね。
その漢字は読めないね今。あ、古いお米の話。
そうそうそうそう。
だからまあ今後ちょっとね、そういったのが、まあ、それこそ今小泉、農林水産大臣かな、
はい、
が、まあ、あの検討してるという話なんで、まあね、適正な価格で買いたいよねっていう話
で。買いたいですよね、本当に。
私の会社は中国からでお米を入手して日本で販売しての計画がしたいです。
あ、そうなの。
うん、あります、
うん、だからまあその要件に合わないようにすれば大丈夫だと思うけど、そのまあ不当にねって、う
ん、転売じゃなきゃいいんじゃない、
う
ん、
そう。だからまあ今回のお米のやつがもしなるとすれば、農家から直接消費者に渡るっていうんだったら、この規定というかその転売禁止関係なくなっちゃうんで、なので、まあちょっとね、それこそ農家の人が悪いこと考えたらものすごい高い価格で売られちゃうかもねみたいな、
あ、確かに、
っていうのはあったりするんですけど、まあ、あの多分ね、農家の人はみんないい人だと思うので、
そうですね、苦しい中やってますからね、みんな。米はそんなに、あのお金にならないって言ってますから。
日本の農家の人はそんなにピンポンじゃないですよ、お金持ちですよ。
あのそのもの、その農業によってなってくるから、
そう、ね、
そうそう、お米だけじゃ儲かんないから、うん、他の野菜とかをやって売ってるんだよ。
え、いいえ、あの政府の政府の福利があります、うん、それでお米が、うん、
お金ね、
あの、うん、めっちゃ儲けないとしても、なんか政府からお金もらいますですよ、
うん、うん、
この福利があるこそで貧乏にならないです。
ああ、そうなんだ。まあ、じゃあその分時間は取られちゃうけどね。
そうね、
お金になるけど時間はもうプライベートはなくなっちゃうっていうのが、またそのお金に見なってんのかなって感じかな、うん、そのやっぱ遊びに行くってできないから、お米だったりその野菜とか畑とかやってて、そのプライベートっていう時間を考えると、お金とその時間どっちを取るかっていう考えると、そんなに儲けていないんじゃないかなみたいな。
そう、
逆に考えればお米はプライベートにとしてもいいじゃないです
か。まあまあまあ、まあ、なんですけど、まあ、まあ、あまりね、あの日本 の, その政治とかね、政策の話はちょっとね、あの批判するとよくないんで、あの清水研究室はみんな日本を愛してるってところでね、
そう、すいません、
あの次の曲というところでね、はい、あの最終未来少女さんで I see chat、 あれこれ愛なのっていうね、疑わずに聞いてみてください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあ結構ね、自己肯定感が高いっていうか、こう自己評価がすごく高い人っているじゃないですか、
はい、
なんか自信たっぷりみたいなね、うんうん、そんな人に、いやそうでもないよっていうのをこうやんわり伝えるにはどうしたらいいかみたいなのをね、まあ、軽くちょっとやっていこうかなっていうところで、まあ、結構大学生の中にもそういう人っているかもねっていうところで、まあね、石田さんとか上里さんはそういう人に出会ったらどうしてるかみたいなのちょっとね聞いてみようかなと思うんですけど、
逆にこちらが聞きたいというか、もう
それもう話してたんですよ。いや、もうこれ聞きたい、自分たちは、まあ、上里は分かんないですけど、自分は大体もうこの自己肯定感の高いっていう人を気持ちよくさせるっていう方に徹底するタイプなんで、もう上げて上げてみたいなタイプなんで、うん、ありがとうございますだったんで、それは分かんないですね、私ちょっと、
え、私も分かんないな、どうなんだろう、なんかうまく流してるのかな、分かんない、どうなんだろう、 や聞きたい、
ぜひ聞きたいです。
結構悩みかもしれないです。なんかちゃんと言えないというか、
うん、分かる分かる分かる。
でもやっぱりちょっとね、その就活の学年としてはというかね、まあ、むしろ自己肯定感高すぎるほど高い感じで行った方がいいって、うちの大学生というか中学院大学生見てるとそうなんだよね。どっちかというとちょっとね、引っ込み思案というか、う
ん、ああねー、なっちゃいますよ ね、
まあ、鈴木さんもやっぱりちょっと一歩引いてしまうタイプだったじゃない、はい、いやもう
めちゃめちゃ引きますよ
そうそうね、うん、まあ、ちょっと行き過ぎかなって時に何が思ったらこうブレーキ踏めるかみたいなね、そこがあるけどね、うん、
やっぱり語りたいんじゃないですか自分のこと、うん、その自己肯定感が高い、評価が高い人って、
うんうんうん、
俺こんなにやったぜとか、うんうん、私はこんだけあの実績があるから絶対的な信頼があるんだから、うん、正しいんだっていうことを相手のことをコントロールするために言ってんじゃないかなっていうのもちょっと思うんですよね。だからこう萎縮しちゃうっていうか、周りがそう、ね、あ、そうですねみたいな、あ、すごいですねみたいな、
うん、なんか、まあ、確かにね、一田さんが言ってくれたみたいに、まあ、聞いてあげるっていうのが大事かもしれないしね。
そう、聞いてあげてますね、私も。
なんかそれこそさっきちょっとね、例に出たあの名物教授みたいなのはその1時間半ずっと怒ってるわけなんだけど
すごい、
まあまあ、まあ聞いてあげるっていうね、
まあ、聞いてあげますね、うん、聞いてあげて、あ、結局何が言いたかったんだっていう、
まあね、そう、まあ、彼はやはりね、とても自己肯定感が高かったね、
う
ん、
いやもう究極ですね、
うん、
あの時代の人の究極体ですよね。だからザ昭和って感じです。
そうだね、
昭和中 の、 あの初期の方の昭和感が、うんうん、あ、でもその苦しい中で生きてきたんだろうなっていうのはなんかそういう哀れみな目で 見てあげるかもしれないです。あの、そういう頑張ったねっていう気持ちで温かい目で見てあげるっていうのが大事なのかなって、
うん、そうだね、
思いますね。
うん、もう今現代教学部とか小学部でそのなんか名物教授みたいなのっている？なんかもうこの人がちょっと癖強いなみたいな。
え、いないですよ。
いない。あ、そうか。あの Q さんは小学部出てて、まあ、その小学研究からね。だけど、まあ、Q さんの時代はいなかった。
そう、県大教育部の先生たちも仲良くしています。
あ、
うん、ないですよ。中央学院全体の先生たちはみんな優しいです。
うん、
ぜひみんな、なんか時間があったらなんかオープンキャンパスを来てください。
うん、ね、
嬉しいな。
この後ね、うん、あの Q さんから告知があると思うんで、まあ、そこもね楽しみに、あのところどころ詰まったらこうみんなでツッコミを入れてあげたらいいかなと思うので、
はい、
一回ね、曲をというところで、吉本おじさんってね、吉本興業とは関係ないのかもしれないですけど吉本おじさんで、お返事まだかなおじさん公文フューチャリングウィさんでお聞きください。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、ね、中央学院大学ではこの後6月22日の日曜日に、10時からオープンキャンパス、まあ、今年度第1回というか第2回というかっていうのがあるんで、まあ、ぜひぜひというところなんですけど、ちょっとそこと絡めてね、あの私 の、 あの指導院生だった Q さんから、まあ、告知というか自分の、ね、プライベートなところも含めて、じゃあお願いします。どうぞ。
あ、うん、あ、私は中学院大学で卒業生です。ございます。この度6月22日に中央学院大学のオープンキャンパスが開催されます。私自身この学校で多くのことを並ぶ大変お世話になりました。ぜひ皆様も時間がありましたら、お運びいただき、この学校の雰囲気や施設を実際に体験してみてください。きっと素晴らしい発見があると思います。皆さんのご来場を心よりお待ちしております。また、今会社、私を会社を立ちたいです。今会社株式は2025年7月に東京で正式な設立を予定しております。資本金は約1000万円となる見込みです。また中国本土の上場企業より約1億規模の出資が検討されており、現在前向き
協議が進めています。当社は日本と中国を結ぶ貿易マーケティングの専門企業です。日本の作れた商品を中国13億人の市場へ、その思いを胸に日本の中小企業様や職人の皆様と連携し海外展開を支援していたいです。まあ、今中国では安心安全高し製品の日本製品に対する信頼が高まっています。商品、日用品、美容品、工芸品など日本ならではの魅力ある商品は現在でも高く評価され、需要が年々拡大しています。しかし中国市場に挑戦したいけれど、どこから始めて良いかわからない、そんな声を私に何度も耳にしてきました。パートナー企業様の大切な商品を言葉の壁や文化の違いを超えてきちんと伝える、きちんと売る、それは私 の会社の考え方です。信頼を何より大切に、長時間的なパートシャープを築いてまいります。会社設立を機に今日に未来を作る日本パートナー企業様を募集しております。一緒に中国市場へ挑戦してみませんか。お問い合わせは、
まあ後でお知らせするんで、はい、全部読み切ってからどうぞ
はい、じゃあご清聴ありがとうございました。
はい、まあ、なんでね、Q さん、まあ、その会社を立ててっていうところで、まあ、一応私もアドバイザリーというかね、こうアドバイスするようになっていて、なので一応まあ私のところのメールアドレスを使いたいっていうところなんで、清水ラボ60700@gmail.com ですね。まあ、ちょっと気になる人は、まあ、普通に中学大学のこの清水研究室ラジオの宛てに来ていただいても大丈夫というところで、まあ、そんな感じですね。まあ、なんでね、たくさんの出資があったら、まあ、それこそね、神里さんとか石田さんはランさんとこの会社でね、間違えた、Qさんとこの会社でね雇ってもらえるかもしれないよねっていう話でした。さてというところで、中央学院大学からのお知らせでした。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
ここでは皆さんから届いたお便りを紹介します。
はい、じゃあ鈴木さんでお願いしましょう。
はい、皆さんこんばんは。先日清水先生の画像を拝見いたしましたラジオでの声や話し方の印象に通じる柔らかい優しげな雰囲気で、個人的には音楽プロデューサーの亀田誠治さんに似ているなと思いました。自分は静止画を見ての感想ですが、実際に身近で関わっている学生さんなどは有名人や動物など清水先生は何に似ているかと思いますか。そしてリクエストも受け付けているということなので、話に挙げた亀田誠治さんがベースで参加している東京事変の能動の3分間もお願いします。こちらラジオネームむかしさん、ありがとうございます。はい、
ちょっとね、だいぶ前のやつで、まあ、ありがとうございますということで、はい、そう、まあ、ちょっと東京事変のやつはまあ来月おかけしようかなと思ってますけど、さてさて、私に似てる芸能人とか、はい、なんだろう、鈴木さん思い当たるのある？
なんだろうなんかそういうのがなかなか考える機会がなかったので、
まあね、
そうですね、やっぱ先生やっぱ穏やかな感じがあるので、今パッと思ったのが、うんうん、やっぱワンちゃん系かなと思って、ワンちゃん系の ちゃうちゃうかなすいません、なんか可愛い感じな雰囲気のワンちゃんにしましたすいません、
ありがとうございます。Qさんある？
同じ卒業生でなんか言われた
プーさんめっちゃ似てる。
プーさん、
そう、
あ、クマのプーさん、
ああ、そっちですね。あ、確かに
プーさんめっちゃプーさんですよ。
ちょっとふっくらしてるからかもしれないけどね。
はい、あの雰囲気ですよ、雰囲気。やっぱ、う
ん、なんか
穏やかな、そう、
優しい
の、うん、みんなに優しいっていう感じですよね。
でもその方、亀田、
はい、
亀
田誠二さん、
確かに言われたら、あ、確かに似てるかもって、
めっちゃ似てるやつ探しました、うん、亀田さんすごい似てる。
めっちゃあの人で逆に似てるです。
どういうこと？
あの卒業生 JR で働いてる、
あ、そうね、
あの人で似てる。
そう、 JR のこの話はちょっとまだみんな共通理解してないから
そう、ちょっと、ね、すいませんね、
でもっていうあれですけどね。そう、もう上里さんとか伊佐さん、なんか他に軽音楽部で清水は実はこう呼ばれてるみたいな、
本当に、
ない、
ないない、うん、もう軽音楽部で清水先生も神様みたいな感じなので、
あ、確かに、
はい、
ゴッド、
はい、ゴッドかもしれないです。なんか目をなんか当たってなんか必ずあるそうだ。
いや、でも本当になくて
ないよ、
本当になくて、
なんだろう、
私なんかあだ名とかも
ないね、ないわ。なんかあだ名作りますよ、
これを機に
作りましょう
じゃあちょっとね、
じゃあプーさん、
このあとプーさんちょっとディズニー怒られちゃうかな。
そうだね、そうダメだよ、クリストファー・ロビンになっちゃうじゃあそんな感じでね、お便りありがとうございました、生放送中だけじゃなくて24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。ちょっとね、貯めてるやつがありますんで、また来月とかもやろうかなと思ってます。以上、お便りのコーナーでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。じゃあちょっと市田さんからいこうか。
はい、いや今日はやっぱ全然緊張がなくなんかめっちゃ笑ったなっていう印象がありました、うん、楽しかったです。
亀田さんはいかがでしたか。
やっぱ賑やかでとっても、ね、楽しかったなんかこっちがね、勝手に楽しんでて大丈夫かなってですけど、また機会があればお願いします。
はい、まあ、やっぱりね、楽しい雰囲気が伝わるとね、うん、いいんじゃないかなっていうので、うん、ずっとやってるんで。そう、鈴木さんもいかがでしたか。ちょっと久々ですよ。
いや、久々に、うん、何ヶ月ぶりですか。4ヶ月ぶりぐらいですかね、うんうん、久しぶりに参加させていただきました。いや、今回も和気あいあいと楽しい雰囲気でやらせていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、Q さんもいかがでしたか。
あ、めちゃ嬉しいです。こっちで広告を出してもらっても本当に感謝しております。うん、まだ6月22日オープンキャンパスをやって、中央学院大学でオープンキャンパスを開催されています。ぜひご来店でお待ちしております。
はい、で、次回告知ということで、次回は7月の10日木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。で、お便りも24時間募集中ということで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッター X のアカウントは @清水ラボ、後ろ LABO ですもんね、感想など送っていただけるとありがとうございます。ポッドキャストとかもこれから上がりますというところで、皆さんまた来月お耳にかかりましょう。もうちょっといける、はい、うん、じゃあね、さっき Q さんからね、なんで、CM のね、広告料いただけるかもしれないということでね、
はい、
ありがとうございますってい
う、ね、ありがとうございます
というところで、じゃああとなんか喋りたい人がいたらあれだけど、大丈夫そうかな、
ね、
はい、うん、ではでは、ということで、はい、また来月お耳にかかりましょう。さようなら、
さようなら。